でもその都合のいい女ってどっちにとって都合がいいのかもよくわかんないけどね。
そこはさじ加減じゃない？
普通はね、男性にとって都合のいい女って言い方をよくするけど。
だから男にとっちゃ都合がいいんじゃないですか、でもうさこみたいなタイプはね。だから。ってことですよね。で、それぐらいの方がうさこも手軽でいいってことです。手軽でいいっていうか、文句ないというか。がっつり。
文句ないって。
がっつり、無事中みたいなね。
まあ、あんまり逆に男性からあんまり絡まれすぎるのも嫌なんでしょ
う。うん、だから。
自由が欲しいと。
だって、だいたい私のことが、まあなんか気に入るっていう人はだいたいクズな男しかいないから、声かけてくる人は、あ、こいつクズだなって思ってるから。
イコールクズ。ダメなんだ。
そうそうそうそう。
だから。身も蓋もねえな。
まあ、いないと思うけど、万が一、私のことを気に入ってるっていう男の人がいたとしたら、もう自覚した方がいいよ。あ、俺クズなんだっていうことさ。
さあ、うさこファンの皆さん、胸に手を当てる。自分、心の汚さ、汚れを今思い返していただければ。
結果的に私が自分からこの人いいって思う人は、絶対私のことを好きにならない。だからそれだけいい男なんだよ。だから声かけてこないってことは、いい男なんだよな。
ああ。
だから結果的に私は、だから男見る目があるでしょっていうことにしてるんだけど。
あるけど、手元に来る男は、それではない。それを、許可出しちゃうのね。その、申請書に。
そう、男見る目はあるんだけど、でも男運が悪いっていう。
うん。
なかなかちょっと。
求人は
難しい。
採用するんだからね。うん、見送らずにね。もう、履歴書もスーツ着てちゃんと面接に来たら採用してみるなら一回ね。もう分かってるけど、条件に合ってないけど、採用するんだよね。採用、一回採用してみるから、ね。ちょっと頑張ってみようかってことになるよね。ちょっと条件は足りてないけど、君、頑張るって意思は出してるから、一応採用してみるから。で、ちょっと様子見ようかっていうことよね。やっぱダメだね、君ってことよね。
そうね。うん。
一応、入れるのよね、だからね。何の話なんですか？
わかんない。途中で何の話してるのかよくわかんないけど。
きたきたカフェで面白い話をしていいんですか、うさこ。
いやー、ダメでしょ。今回ボツじゃない、これ。
俺のゲストは、
だから、ゲストはもう改めて来てもらったらいいよ。
これ、リハですか、これ。
じゃあ、今から本番ということで。
公開リハだから。
うさこです。
ポッドキャストというのは大なり小なり自分を晒すメディアだから、まあいいんじゃないですか？
まあね。
やばい、これでさ、リスナー数減ったらごめんね、おばさん。
いや、その時は、もう、桃屋のおっさんがゲストに来たからリスナー減ったって責任をなすりつけて終わるんよ。
オルネポの呪いとかって言われる
それね。オルネポのおかげでランキングが下がったとかね。全部そっちのせいにするという。
なんか、何かね、何かしら何かをせないかんせん。桃屋の海苔の佃煮を食べてはいい。なんか、そういう、ご飯に乗せて、なんかなるんですよ、これね。
まあでも逆に言うと、こういった話はあんまりうちの番組では今までそうしてないから、逆に新鮮でいいんじゃないですか？
なんか、オルネポ出張場みたいになってますか、これ。
そうそうそう。
大丈夫。
例えば自分と彼女はまあ直接会って話すこととか、まあオフで話すこともあるから、言ってることはわかるけれども、正式にこう番組の中で流したことっていうのは、まあそういうところは全部今まではまあカットというかそもそも収録してないから、本当に純粋にリスナーとして番組を聞いていただいてる方からすると、多分彼女の、なんて言うんでしょう、今までこう見えなかったキャラクターの魅力というか、こういう面もあるんだなというところが、わかるという意味では全然いい回になるんじゃないかというふうに今聞きながら思ってたんですけどね。
おー、すごい、うさほ。
どうよ、このなんかさ、とんでもないなんか、何言ってんだお前みたいな話しかしてないのに、この褒められようっぷりったら、大丈夫？
いい国に住んでるね、うさこさんって感じで、なんかね。
ねえ、本当だよ。だからさっきも言ったけどさ、相方とかに恵まれすぎてんだよ。
そうだよ。だって、振り返ってごらんよ。大場さんでしょ？
うん。
マーヤさんでしょ？
うん。
椿ライドですよ。
うん。
とんでもないこと
ない。すごいね。
すごいね。
みんな名前に世界のがつく人たちばっかりだからね。
いや、俺はつかないと思うけど、まあ、椿ライドあれ。
世界の大場ですよ、これを。すごいよ、この3人。すごいよ。
この3人が寄ってたかって、うさこをね、包んで守っていくという。
そうそうそう。私は都合のいい女じゃないのよって言っていいぐらいですよ、うさこね。大事にしなさいぐらいのやつですよ。
もう女王様じゃ、女王様。
うさこ泣いてるの？
違う違う。いや、愛人体質でいいとは思っても、でも別に大事にされたくないわけでもないから、大事に大事に愛人としてもてはやしておくれっていう。
ややこしいんだよ。
めんどくさいなの。
ややこしいんだよ。彼には変えるところがあるのって最初寂しく、見送った後に。私は待つだけなのみたいになるでしょ、ね。
いいじゃん。だって自分はさ、やることやってさ、だってあったかい家庭に帰るんだからさ、ちょっとぐらいもてはやしてくれたっていいと思うんですけど。
だからその現実を今、噛み締める時が来てますよっていう話。さっきさん。世界のがつく人を3人と、ね、番組をやってた、やってる。どうですか、うさこさん。この生まれ持った星のもと、ね。輝いてますよ、うさこさん。
ねえ、すごいね。ね、
うん。
そういう、まあ自分を含めてそういう人たちが、やっぱり、うさこというキャラに魅力を感じてやってるわけなんで、それについては本当に自分でもっと自信持っていいと思いますよ。
うん。
いや、自信、持てって言われても持てないからこれで今まで来てるんだよ。これで自信持ったらまた違くない？
でも、ある意味自信満々な気がするんだけどね、俺ね。
うん、もう我が道を行く。
いや、我が道を行くのは、それは正解だけど、ね、一応アドバイスを求めるんで、いや、こう、なんか悩んでんだけどって、相談はするんだけども、結果は自分でつけてるから、聞かないっていう、最終的に誰のアドバイスも聞かないっていうさ。
そう。まあ自分でやってみるわよ。聞くだけ聞いといて。
そうそうそうそう。
まあでもそれはみんな同じだよ。最後に決断するのは自分なんで、人が決断してくれるわけじゃないし。
うん、
まあね、うん。そうですよ。
その代わりね、起こった結果も自分が引き受ければいいだけのことであって。
うん。
うん。だから全然問題ないんじゃないですか？
なんかすごいやっぱさ、大場さん、お父さんだったらよかったのに、私は。
なんだ、ナンパしたり、こんな父親になるとか、大場さんのその振り幅よ、それ。
いや、俺には、島次郎という可愛い娘がおるから、いいです。
もう、ほんとやりたい放題だ、キサキサカフェの二人は。いいね。島次郎が娘ってすごいっすね。
だって、私がさ、声かけなかったら、島次郎さんが娘になることだってなかったんだから。
もう今じゃ可愛い声に囲まれて楽しい収録を、繰り返しております。大場でございます。もう今打倒大場で僕もね、女子をずっと呼び続けてるという状況になってますんで。
その、おっさんに負けずに、私もこれからどんどんまた、女子を呼びまくってですね。
いいなぁ、二人とも楽しそうで、私もなんか、男子と喋りたい。なんか、おっさんばっかりじゃなくて、ちょっと若い人
と。悪かった
な。
今年一回もオルネポに呼んじゃったよ。ごめんね、都合のいい時だけ呼んで。
ごめんね、毎週呼んで。
うん。いつでも呼んで。
なんだよ。嬉しいんじゃねえかよ。怖いな、ほんと。おばさんのところにゲストに来た女性、ポッドキャストの方は、必ずオルネポの方にも立ち寄っていただくというシステムを作っている。ね、運用してますので。
まあ、その逆も今後ありきということで、オルネポに行った人は、北北カフェが北九州の片隅の方にも自動的に来ていただくという、もう契約書にサインしたと思っていただいてですね。
桃屋のおっさんの、オールデイズだ、ネッポン。だから、あと、大場さんとこに出てない女の子、さらに大募集でね、やってるっていう。大場さんとこ出ました？出てない？やったとかやってますので、ね。
もう新しく番組を始めた女性ポッドキャスターをね、もう探しまくって声をかけまくって、オルネポ出ましたとか、キタキタカフェ出ましたかみたいな。
すごいね。何の戦いになってるかもう本当。 すごい、オンラインの世界は、いいっすね。
いいっすね。
なるね。なんだろうね。なんか、バカだなと思っちゃう。
いや、だから言ってるじゃん、男はバカなんだからさ。いいんだよ、これで。
ね、うさこがしっかり者に移ってきたね、これね。よかったね、うさこ、これ。
ほんと、うん、そう、そんなこと、そんなことになってんの、
そうそう、
ね。だって、収録で寝てたり、いなくなったり繰り返してるのが、今ね、あの、話題になったうさこがここまで、こう、しっかりしたところを見せると。
うん。
うん。
また意識が飛んでるな。
別に、喋りたくて喋ってんじゃなくて、なんか流れでそうなって、なんか喋ってるだけでっていう。これも作戦なのか、もしかして。
うさこの、うん、
うん。違う、おっさんの。
うん、俺はね、うさこを本当に黙らせないのが今日の仕事です。
で、結局、何やか言っても、それを元にして我々二人はうさこの手のひらの上で今日はね、踊らされてると。結果的にね。
さあ、そんな男の子に育てられてしまいました。
まあ、なんでもいいよ。なんでもいいっす。あの、楽しきりゃ何でもいいんだよ。
まあね。
やりたいことやんなさいよ、二人とも。
いやいや、あなたもね。あなたも楽しいことやんなさいよ。
もう、まあ、あの、なんだろうね。あの、もうちょっと若いの。なんだっけ、誰か言ってたな。男子のカテゴリー何歳以下。いや、男子はいつまで経っても男子でしょ。女子がいつまで経っても女子だからっていうのと同じようにさ。男子もいつまで経っても男子でしょ。
なんか名言っぽいね、なんか、
うん。まあでも確かにそうだね。
若い人と喋りたいってさっきちょっとポロッと言ったけど、違う、おっさんとか、あの、大場さん以外の、なんか新鮮な、何を若い、違う。
もう言えば言うほど、あの、もう答えがね、さっきからね、何の、あの、覆ることもなくね、同じこと言ってるのよ、うさこね。
だから、とりあえず若い男と喋りたいと。
新鮮味のないやつは喋りたくないっていうことを言って、うん、さっきから。一貫してうさこの主張は変わってる、う
ん、だからそうそう、やっぱり
いやだから、ね、なんだろう、おじさんでもいいんだよ別に、おじいちゃんでも何歳でもいいんだけど、なんか違う、新鮮な、
だから新しい相方探せやも、もう
全部同じ答えにたどり着くんやけど、右曲がっても左曲がっても同じとこ戻ってきてるんやけど、ね、どうする
これ。だってなんかあの、いつも和食じゃ飽きるじゃん。たまにさ、オムライスとか食べたいじゃん。
千原誠二のインタビューの答えじゃないですか。一回目の時の千原誠二のやつやん。食べたいですやん。ね。来ますやん。
今度ね、うさこが、じゃこの人がいいという人をちょっと探し出してきてさ、その人をゲストに呼ぶなりさ、その人の番組に行くなりしてみたら、いいじゃないですか、うんうん、
ああ、引っ越しが探すんだって、引っ越し前が、ピチピチな人探すんだって。
あ、いいじゃない。
いや、だから、なんだろうな。こないだだから、27歳の男に引っかかって、えらい目にあったんだから、まあ、若い人はね、いらないんだよ。
めんどいな。
その、重たいやつさ、タイトルにつけるさっきから。目次だけ見せられてさ、中身読ませてくれないでしょ。こっからは課金。
そうそう。こっから先の話を知りたい人はもう課金しないと見れないから大丈夫。大丈夫、何が大丈夫。
すげえ、すごい配信。
目次だけ見せられてさ、すごい持ってきたぞみたいになってるんだけど。
ね、もう、目次に27歳に飽きたとかね、書いてあって、みんななんだなんだ、この後お金を払って、来てくださいみたいな。
この後は
この後、すべてを話します。
ああ、うさこすごいな。でも、触れ合った27歳か。
もう、赤裸々な告白がここで聞けます。みたいなね。
すごいね。
すごいな。俺も何もないけどな、告白するようなことが、もはや。
ないな。
淡々とした毎日送っとるんで。ないな。
確かに。自転車に乗ったら雨が降って、雨に打たれて帰ってきました。
ああ、それは。劇的な人生で。
雨かって思いながら帰ってきました。
はなぁ、でも、27か。まあ今自分が27の女性と付き合えるかというと、まあ無理だな。うん、
逆に大場さんがさ、27歳の時にさ、44のさ、女性と付き合うとか思わないでしょ。
まあ、そうだね。 でも、自分20代の時も30代でも、もう大体やっぱほぼ同じ年代の女性が好きだったから、上も下もなかったからね、若ければいいっていうのも全然そういう発想もなかったし。
ああ、でも俺はキャラ変わってないから、上の人は上の人で、わーわー言ってたけどね。結局、現実化はしなかったけどね。ずっとジムのお姉さん、俺が19の時に、ジムのお姉さんが30過ぎだったかな。めっちゃ、めっちゃ、すごい色気ですねって20歳の時言うと、めっちゃ美人ですねって言うと、うわ、かっこいいですねとかずっと言ったね。なんかご飯おごってください。ずっとうるせえこのクソガキがみたいな感じでずっとあっち行けって言われてた。なんか。
あっさり振られたわけね。
振られる、なんかずっとそうやっていじってるみたいなね。大人の女の人をね。そんな感じだ。全然相手にされんっていうやつ。年上は確かにかっこよく見えとったっすね。
ああ、それはね、確かに言えるな。なんか大人の女性というふうに、ね、見える時代はあったね。
10個以上上のね。
今のね、我々から見た30歳なんかね、まあ子供みたいなもんだけど。
若すぎる。
いや、だって、いや、うち娘が今年24と22だからね、そいつらと同い年ぐらいの、さすがにもう、守備範囲外というか、無理やね。
そうね、そうなんだよ。もうちょっとしたらさ、うちの子供と変わんないぐらいになっちゃうんだよね。
そうだな。梅沢富美男のほら、エピソードで梅沢富美男状態があるじゃん。女の子と一緒に遊んでたら、それ自分の娘の友達だったみたいなさ、写真送られてきた。そうなるから、どこでどうなるか分からないけど、年代近いと怖いよね。
そうなんで、怖いね。いや、もうだから、年下はちょっと無理だね、だから。無理無理。
いや、まあ、年下でもいいけど、まあ、もうちょっと2、3個下とか、それぐらいにしておけば。
そうね。
うん。
まあ、でも、ね。基本は60過ぎのおじいさんがタイプだけどね。
で、金持ちで、自分がライブに行こうが何しようが一切干渉しない人やろ？
そうそうそうそう。基本単身赴任か、海外赴任してる、家にいない人ね。
もう、それは、紙の契約のような話やね、それ。
そうそうそう。紙だけ名前書くから、あと給料振り込んでくれればそれでいいよっていうさ。
すごいね。
まあ、ある種理想的な夫婦生活だな。
すごいね。まるで Wi-Fi のようだねってことやね、それがね。
Wi-Fi のように便利なっていうね。
ああ、でもわかんない。やっぱ人生何が起こるかわからんからね。
まあ言うだけ言っといた方がいいよ。
そうそう。いや、だって、ねえ、さっき言ったけど、自分だってもう50過ぎてからですよ、この世界に足踏み入れたのは。そこで人生ガラッと変わっちゃったから、ねえ、うさこも50過ぎて、ね、衝撃の展開が待ってるかもしれんし。いや、まだまだね、まだね、おっさんもね、うさこまだ若いから、私から見れば。
若い。
私が見そう、若いよ。だって、幼い48でしょ？
アラフィフですよ。
ね？なんかもう56っすよ。もう60が目の前に還暦が近くなってきたんだからさ。それから見れば若い若い。
なんかね、大場さんとあんま感覚的に同世代な感じな気分になりますけどね、なんかね。
いや、どっちかって言ったら自分下と思ってるけど。精神的には。
出た出た出た。ずるいなぁ。それは、オーバーかわいいのキャラが出て、女性に受けする、僕の嫉妬する展開のやつじゃないですか、それ。
いや、さっきうさこの発言で、いくつになっても男の子みたいなね、男子というあれがあったけど、多分ね、ほんと精神年齢が多分30の頃から変わってないんですよ。本質的に。
ああ、確かに、
ね。成長してないんですよ。肉体をね、成長していくというか、衰えていってるけど、精神年齢はほんと変わってない。20代後半か30の頃と。
僕も19、20歳から変わってないような気がしてきたな、でもそう言われると。
ね、結婚してね、子供ができて子供を大きくなった割にはさ、自分自身がさほど成長してないというのをね、年々実感してますわ。
確かに。まあ、見ていく景色は変われど、そうそう、中身はそんなに変わらない。
そうそう。だからね、未だにね、番組で、ね、やれ、アニメがどうした、こうしたとかね、 映画がどうしたこうしたで話するのはやっぱりそれがためですよ。
ああ、でもそんだけね、興味持ってこう、入り込めるのはいいですね。
まあもうちょっとね、こう深くね、人生についてね、どうだかこうだかとかそういうことをね、ポッドキャストで言えば、なんかね、また新しいリスナーの方とかどっと増えるかもしれないけど、なんかそういうことは全然考えてないんで。
いやーでも同じ作品についてね、女子をゲストに呼んでお話しできるようなやっぱそういう世界が手に入るというのは正解だと思いますよ。僕ではそれがないんですね。
いや俺銀河英雄伝説見とってよかったな。まさかこういういい日が来るとは。
俺間に合わねえと思いました。
大丈夫、今からの原作全10巻読めば。ね、ちはやさんとゆうまさん呼べますから。
呼べますか。
呼べる。
それなしで呼ぼうと思ってますけど。で、言いながら一生懸命読んでるっていうね、会うまでね。
でもさ、ゆいまるさんなんか本当にね、気楽にこう、もう3回くらいこう、ゲスト来ていただいてるけど、もうキャリア的にですよ。ね。自分なんかよりはるかに上で、で、その映画のこととか自分よりもはるかに見てるし、とんでもなくすごい人なんだけれども、なんかやっぱ、なんでね、声も性格も可愛らしいし、なんかね、ついてこう気楽にね、またやりませんかみたいな感じで、つい呼んでしまうというのを、まあちょっとね、いや申し訳ないような気もしてるんですけど。
大物っちゃ大物ですよね。
すごい大物ですよ。本当に。
ね、そういう。北海道は偉大なポッドキャスターが多いですね。
北海道すごいわ。
また、うさこもどっか行ったし、うさこも北海道夕張から、ゆうまるさんの隣でね、お届けすればいいやけ。
うん。ごめん。あ、ごめん。うん、聞いてた。あ、ごめん。聞いてなかった。なんだっけ。
どっちだよ。
話してんの。違う、ごめん。今ちょっとイケメンに見とれてた。
何見てんだよ。
すごいわ、うさこ。やっぱりやってんな、ほんと。さすがだね。
この収録してる最中にイケメンに気取られてるという。
イケメンはちょっと気を取られるよね。気を取られるようなイケメンがまたねいるんだよね。
どこにいるんだよ。目の前にいるのかよそれ。
あ、外で。
外で。
なんだ。
この前は収録中に猫が歩いてて猫がなんとかかんとか言ったら今日はイケメンが歩いてたのかよ。
いくつぐらいの。
ね、50代の、本当にね、もうびっくりするぐらいかっこいいから、びっくりする
。イケメン。
白刈りメガネで、ちょっと髭が生えてて。
それ、ドンピシャ君のタイプじゃん。
もうね、なんだろうね、顔も、なんだろう、あんまりそんなさ、自分の好みっていう人ってなかなかいないじゃん。まあ芸能人とかさ、あんまり見てても、完璧な自分の好みのタイプっていう人って、あんまりなかなか見つけられないけども、ドストライクなんだよね。
ほら、今すぐ声かけてこいや。
いや、声かけられないんだよ。
車で追いかけてる。
声かけられたら苦労しないよ。
いや、もう、じゃあ今日ここで収録撤収していいから、もう今から追いかけてこい。
やだ。なんか、おじさんたちと話してる方がいいから。
なんかサンダルかなんか持ってさ、落とされましたよって追っかけてたらいいよ。自分自身のサンダル持ってって。あ、違いました？あ、すいません。と言って、書いたらいい。白刈りメガネってやっぱよく聞くけど、いろんな女性ポッドキャスターの好みとして聞くけど、やっぱ、すごいやっぱ、ジャンルなんで。
なんだろうね。いや、最近よくそのワード聞くけど、私さ、昔から好きなんだよね。だから、私の一番好きな、わかりやすく芸能人で誰が好きかって言われたら、ユースケ・サンタマリアなんだけど。
メガネ？ガリ？
うん。
そう。
ガリガリって言っても、そっか、スラッと身長が高いとかそういうわけでもないのか。
そう。別に身長高くなくてもいいんだよ、別に。
華奢で、色白で、メガネをかけてるみたいな感じか。
そう。
蹴ったら骨折しそうな感じの。
弱々しそうなね。
それか。なるほどね。ポッドキャストで聞いたもんね、その、ジャンルの名前をね。白刈り、メガネって、
なんかね、最近よく聞くよね、それ。
俺はもう色白くはならんし、
うん、
ガリガリに、ガリガリには多分、もう骨格がごっついからガリガリにはならんやろ。どうにも合わせにいけないっちゅうね。うん、
まあ、メガネはかけれるっていうとこだよね、あとはね。
メガネかけれるけどね。
メガネはね、うん、あれだけど、白刈りはね、なかなかなろうとしてもね。
でも、おばさん色白くなかったっけ、
うん、あ、色白いね。
うん、
まあ、でもガリじゃないよ。
ガリになるしかないっすよ。
いや、
痩せるか。
おばさん、今から痩せたら違う心配しそうだからいい。
みんなから同情をもしてもらえるね。
うん。
うん、確かに。急に痩せるとね。うん、
あれ、ほらほら、最近なんかあの、俳優の佐藤浩市がなんか急に痩せたから心配だとかいうね、なんか記事がヤフーニュースにあってて。
ああ、痩せたって言えば、こないだなんかさ、あの、なんだっけな。番組でキムタクが出てて、なんかさ、げっそり痩せたね、あの人ね。
ずっと痩せてるイメージだけどね。
いや、なんかね、こんな肩幅狭かったっけっていうぐらい、なんか、顔が大きく見えるっていうか、それぐらいちっちゃくなっちゃって。
あ、でも、顔大きい方だったよ、元からね。お、まあ、俺のが絶対できた、うん。でもなんか最近顔小さくなったなと思ってたけどね。
本当、あんまりキムタク、もともと興味ないからあんまり見てなかったからよくわかんないけどさ。
いや、もうまさにちょっと待ってよじゃないですか、それ。
だってもう、あ、キモと思っちゃった。
いやいや、誰がキムタクやねん。
まあでもいい歳だもんね、キムタクも。
僕と同じ歳ですよ。
あ、やっぱそうですよ。
そうなんだ。
どうも、キムタク世代です。昭和47年。中井くん、僕、高野花。あと、侍ジャパンの稲葉監督とか、年一緒。あと。
あれ待って、昭和47年ったら大泉も違ったっけ？
多分一緒か。早生まれかなんかじゃないかな。
うん。
あとはあの、あれ、土田さんとかあの、芸人のね、あの世代。花の47年組とかなんかで、ラメトークくくりとかね。
うん。
47年？あ、俺小学校3年生だよ、もうその時は。
わーおー。すごいな。そうなるとすごいっすね。
あの、仮面ライダーとかがブームになってた真っ只中の時代。その頃に君らは、
ね、スーパーカーブームと仮面ライダー、アマゾン、ストロンガーぐらいと、ゴレンジャーが幼稚園ぐらいですね。
ああ、俺、小学校2年生の時に始まったよね、仮面ライダーが。
おお。
うん。で、パーッと特撮、第2次特撮ブームが巻き起こったのがその頃だったから。
第2次になるんですね。
第1次はあの最初のウルトラマンの頃、昭和41年とか。
怖かったって言って、ウルトラ Q とか
の。そうそうそう。ウルトラ Q、ウルトラマン、ウルトラ7の頃。
おー、そっか。その後か。
その後。46年に仮面ライダーと同時にもう一つあの、帰ってきたウルトラマンって始まって、同じ時期に。で、バーッとブームがまた巻き起こったという。
はいはいはい。
それが小学校2年生だったか、自分が。僕はもう毎日毎日そのもんばっかり見よったよね、あの頃は。勉強もせず。当然ビデオもない時代だしね。
そっか、そうっすね、うん。まだテレビのチャンネルも回してる時代だったけ。
そうそう。もうずーっとテレビにかじりつく毎日。本当あの、その頃は完全なテレビっ子だったから。
確かにそうな。
それこそね、あの、全員集合とか、志村健が出てきてバーッと人気が上がってくる頃をリアルでこう見てた時代だし。
あ、そうですね。3、4年生ぐらいでひょうきん族と、が出てきてとか、そんなぐらいですもんね、僕も。
あの、物心ついた時はまだあの、荒井中がいた時代だから、ドリフに。
ああ、じゃあもう最初の最初っすね。
そうそうそう。途中から出てきて、志村健が。で、あの、東村山温度とかでパーッとブレイクしたという。で、その後ね、ひょうきん族が始まって、本当にみんなどっち見るんだ、みたいな。そんな感じ
ですね。すぐもひょうきん族行ったっすもんね。
いや、自分もひょうきん族行った。あの漫才、あの、ザ漫才からね、ザーッと流れてきて。
そうそうそうそう。そう、で、加トちゃん、ケンちゃんとかって、で、なんか志村けんが低迷したっていうか、そこからもうずっと終わる、トンネルズが出たりとか、だからずっと芸人の方にわーって行ったっすもんね。
ああ、そう、だから、皆さんのおかげですとかも始まった頃、最初の頃は結構何年かずっと見よったな、毎週。
もう、ちょっとストライクってね。
それこそ仮面のリーダーとかね、やってたあの頃。
そうそうそう。まあ、あの歌真似やってましたし、まあ、ルーってやってましたもんね。
そうそうそう。
ああ、そう。で、松本人志の遺書かなんかで、 あの本に志村健はめっちゃかっこいい、あのコントだけ後半にやってるって書いたのを見て、うんうんうん、わ、志村健ってすごいんだってなって、だから志村健をものすごくなんかすごい大スターっていうか大物の感覚をその時から持つようになったっすもんね。まっちゃんがめっちゃこの人すごいって言ってるってなって、あ、志村健、そういえばすごいな、志村健みたいなことになったんですよね。っていうなんか思い出があるっすね。
あ、
本当に昭和の喜劇王ですけどね。
そうね。
気づかされたっていう。トンネルズじゃなんじゃって、もう、そのお笑いの大好きなバラエティにのめり込んでた時に、ポッと、ああ、そうや、ということになった思い出はありますね。
だからもうね、今の、その若手のお笑いの人たちとはもう全く違うね、世界のお笑いをずっとやってきた人だから。
コント一本ですもんね。
その、萩本欽一とかもそうだけど、
うんうん、
どうしても加工の人っぽく見えるけど、まあまあ、志村健はね、今でも志村動物園とかずっと毎週出てたからまだあれだけど。
そう、トーク系もそういうの始まったからですね。
うさこ、うさこ。
起きてるよ。はい、起きてる、起きてる。
起きてる、起きてないの問題じゃないですよ。
さね。黙ってたらね、顔見えないんですよ。ポッドキャスト
は。うん。うん。でもなんか、なんとなくわかるじゃん。この、なんか、いる気配があるじゃん。なんとなくさ。
いや、気配だけ出されても、ポッドキャストは音の世界ですから。
めちゃくちゃこれ、絶賛配信中ですよ。
絶賛配信中ですよ。
だって、わかんないもんだって、その辺さ。
急に可愛いね、
だって。だって、一応女子だからさ。
いや、女子でもさ、まあ、仮面ライダーは別にしても、志村健はわかるでしょうに。
いや、うん、わかるけどさ。
わかるじゃん。
いや、なんだろうな。なんだっけ、ドリフターズを見てたんだけど、途中で、あの、ひょうきん族が出てきた時に、あ、もう全然こっちの方が面白いじゃんって、すっと乗り換えたのは覚えてんだけど。
ああ、みんなそうだよね、だもんね。
ああ、みんなそうだったね、うん、あの頃は。
そんな感じですよ。
はい、
うん。
何がそんな感じなのかよくわかんないけれども。結構長く喋ったんで、そろそろ、うさこももう限界が来てるみたいなんで、締めましょうかね。
ありがとうございました。
本当にね、すいませんね。もう、ゲストなのか MC なのか、わからない立ち位置で喋っていただいて。
でも、何がなんだか、わかりませんでしたけど。
このお礼は、今度はじゃあ自分がオルネポの方にお邪魔して、今日できなかった話をいろいろさせていただきたいと思いますんで。
ありがとうございます。僕、何を話したいのか、とか、全くないまま、そのまま、そのままなだれ込んでしまった感じになって
。大丈夫です。自分も何も準備は今日してないんで。多分はもう、おっさん相手だと何も準備してないでも多分なんとかなるだろうなというのは思ってるんで。
すごい時間経ってますね、これね。
いや。これはね、他のゲストの方ならそれなりに準備はするんですけど、まあ今日はいいかなと。
そりゃいっぱい引っ掛けて待ってますよ、それで。
もう、ゲストがね、超大物すぎて、もうゲストにお任せみたいな感じで。まあ、どういうふうになるでしょうというね、とんでもない。
いや、
申し訳ないです。
喋りっぱなしの人と、いっぱい引っ掛けた人と。ありがとうございます。
これだけゲストにね、こき使う番組もまあないでしょう。
いや、こき使ってないっしょ。今日私、かなり頑張ったと思うよ。
よかったよかった。そう思ってるだけ、今日は良かったんじゃないですか、うん、ね。
今日もね、うさこの魅力爆発ということで、また新しいファンがきっと増えると思いますんで。
あのね、次はちゃんとした、おもてなしをするから、もう改めてちゃんとゲストで来てね、おっさんね。
うさこクリステルやってくれる？ちゃんと。おもてなし。
そうだね。うん。やっとくやっとく。
あ、ほんと。
もう次回のゲスト収録の時はもうね、うさこもその前何も喋るなよ。ね。この番組だけに集中すること。ね。
ああ、覚えてたらそうしとく
わ。覚えてたらね、もうもったいないからこの日全部収録入れとけ、みたいな、ね。引っ越しとって、ゲスト取って、キタキタカフェ取って、みたいな、
ね。うん、間にツイキャスやってってね。
わからんよ。今日もまた夜中にこの人一人でキャスやってるかもしれんからね。
いや、今日やんね、ちょっとイケメン枠にさ、素敵なおじさまがいるんだよね。
やってんだ、今。やってんだ。
やってるんだよね。
俺にも教えてくれんかな。
あ、うん、後で DM しとくから。
教えるんだよ。教える。絶対教えてくれないと思ったのに。いや、うさこの癖がわかるってことね、それね。
うん。
はい、うん。じゃあまあそういうことで、まあ、じゃあ早くこれをね、締めて、うさこはイケメンの枠に行きたいということなんで、そろそろ今回のキタキタカフェは、本当にお聞きいただいている方には申し訳ないぐらいグダグダな、まあ毎回グダグダですけどね、本当に申し訳ないと思っております。はい。
お邪魔しちゃう
と。本当にツイキャスも今、聞いていただいている方、本当にコインとかたくさんありがとうございました。本当コメントを拾えず申し訳ございませんでした。もう、喋るので精一杯で、追うことができずに。さっき、さっきなおさんもちょっと来ていただいてたんですけども、拾えずに申し訳ないです。
あ、ほんといた
いたよ、うさこさんって書いてるよ。
ほんとだ、いるじゃん、なおさん。言ってやん。
ほら、いたわって。いや、言ってるじゃん、さっきから。
知らんね。私、もうイケメン見てて忙しかったね。すまんね。
いとるんかい。
ごめん、ごめん。
なおさん、ごめんね。ごめんね。
大場さんとおっさんの声がね、もう心地よくてさ。
いや、心地よい割には他のイケメンの方に目がいっとるわけでしょ？
だいたい言ってんじゃん。違うのないんだよ。だから、消えた理由を常にその、プレちゃんだいた
い。違う。違うんで。もう、耳と目は違うじゃん。
もう今日なんか、10回以上違うの違うのって言ってるよな。
耳と目は確かに違うと思いますよ。名前も見た目も違うと思いますけどね。所在地も違う。
まあ、所詮我々は、うさこの手のひらの上でね、転がされているということで、本命のイケメンは別にいるという結論が出たところで、今回のキタキタカフェは、もう強引に締めたいと思います。
はい。
はい。シャキッとせ、シャキッと。
もうね、グダグダだよ。グダグダ。
はい。はい。じゃあ本当に今日長時間の収録、ありがとうございました。おっさんも本当にゲストに来ていただいたのに、こんなんで申し訳なかったです。
いえいえ、ありがとうございました。楽しみございました。
あとはこれどういう形でもう配信するかよくわかりませんけど、まあちょっと長いんでもしかしたら分割するかもしれませんので、まあ少しお待ちいただければ、またポッドキャストの方で、聞けると思います。はい。それでは本当に今日は長時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さんさよなら。
さよなら。